Good evening. You are listening to WRFULP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Urban Champagne, and the co-host Ryuta-san could come from Shizuoka, Japan. We will speak in Japanese as we connect the US-Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily life of the people. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、おはようございます。こんにちは、ハルカナショーの時間です。ハルカナショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局、WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生放送でトークをお届けしております。で、いつもここでリュウタさんとかって呼ぶんですが、リュウタさんはまだメール来てないので、今日はまだ寝ていらっしゃるんでしょうか。リュータさんが来られたら呼んでみたいと思います。なのでちょっと心細い声かと思うんですが、聞こえてるでしょうか。あ、聞こえてますってメールいただきました。ありがとうございます。アワナシャンペーンは結構暖かくなってきて、もう10度を超えてたりするんですけども、そうですね、今日は曇って雨がしとしとと降って、昨日も雨だったかな、なんか雷が鳴ったりとかしていましたけど、日本は桜の季節でしょうか。地域によっても違うと思うんですが、皆さんがいらっしゃるところはいかがですか。では今日も90分の拡大バージョンでお届けします。なので、90分、向こう人だと困るなとかと思いながら、皆さんどうぞ聞いてください。それでは今日は嬉しいお便りをいただきました。以前映画足りない紹介したことがありますが、監督の大川しおりさんから、先週アメリカのデンバーで開催された学会 AAS の学会のフィルムエキスポに行ってきたというお話を、メールで書いてくださいました。このフィルムエキスポっていうのは、イリノイ大学の、Asia Educational Media Service が、中心になって、アジアの、ドキュメンタリー映画こう毎年選んで20本以上かな、それで3日ぐらい、ずっと1日、いろいろ上映するというんで、しおりさんの足りないという映画は、最後に上映されたのかな。それで、しおりさん最初はどうしようかな、 まずそのこういうのがありますよっていう、フィルムエクスポについては、映画足りないをはるかなショーで玉木さんのご紹介で、紹介させていただいたときに、しおりさんに、連絡して、それで申し込まれたんですね。で、選考を取って、上映となって、しおりさんが「あ、デンバー行ってみようかな、どうしようかな」とか言って最終的に行かれたんです。で、上映もあって、でどんな様子だったかということをメールに書いていただきました。しおりさんからのメールを読みます。こんにちは。日本はすっかりお花見ができる春の陽気です。無事デンバーから帰国しました。 AAS のお話をいただいたのが11月末、あれから半年も経たぬうちに初の海外上映の場が AAS のフィルムエクスポで、したと。で、今年の開催地がデンバーであったことの縁に心から感謝する4泊5日の旅でした。で、開催地がデンバーであったということがどういうふうに関係しているかというと、デンバーにマーシャル人はいないと思い込んでいましたが、なんとデンバーには200人を超えるマーシャル人が住んでいるそうです。とそこでウォッチェ出身の家族が、2家族子連れで見に来てくれました。この映画が、マーシャル諸島を舞台にしている映画です。それで、 マーシャルから来ている人たちが200人デンバーに住んでいて、その中の2つの家族が子連れで映画を見に来てくれたと。で、上映会の Q&A でご紹介と質疑を応答も一緒にするという、意義深い上映会となりました。で、麦子さんがご紹介くださったフィルムエクスポのジェイソンさん、時々遥かなショーでもエイシアンレンズについて紹介しますが、想像以上にかっこよく素敵な方でした。想像以上というところにちょっと笑ってしまったんですが、どんな想像をされてたんでしょうかね。写真送ってもらった、そうスーツ、ジャケット着てすごく、かっこよく、いつもかっこいいんですがかっこよく。で、最終上映会だったので時間を気にせずマーシャル人の紹介を含め好きに時間を使っていいと言ってくださいました。これが最初の、メールだったんですが、トムさん、リュウタさん兼 OK、というところでリュウタさんが歯を磨いて顔を洗って登場という感じでしょうか。リュウタさん聞こえますか。はい、あ、よかった、は
い、すみません、
よかった、こんばんは、お久しぶりです。
はい、
今しおりさんのメールを読んだところなんですが、AAS のフィルムエクスポでついに足りないの映画が、海外で初めて上映されて、それを、監督として見に行ってこられたという、お話をしたところです。すごいですね。半年前に遥かなショーで紹介した時にアメリカでも上映されたらいいですねとかって話してたんですよね。うん、でそれがあれよこれよと半年で、実際にアメリカで上映されるとか。で、マーシャルの方がデンバーには200人もいらっしゃるそうなんですね。ちょっと驚きましたけど、地域によってはそうなんですかね。
そうです、そうなんですね。多分太平洋の島々の人っていうのはアメリカ本土にも結構、つながりというのは
あるでしょうね、
気はするんですけど、そうなんです。
で、それで、しおりさんにメールいただいて、でも考えてみたらデンバーにマーシャルの人がいらっしゃるという情報をどうやって知って、でマーシャルの人がどうしてこの学会の映画を上映会を見に来られたのかっていうのちょっと気になったんですが、私は AAS の学会行ったことがないんですが、そんななんか地域にオープンなフィルムエクスポっていうのは誰でも来るっていう感じなんですか。
いや、普段はそうではなくて、普通に学会の一部で学会のセッションの一つとしてやってるので、どうでしょうね、学会に行く人に知ってる人がいなければ気づかないっていう感じかなという気もしますけれども、
フィルムエクスポ のサイト、見たら、登録しなくても誰でも来れますとは書いてあったんですが、
なるほど。
でも不思議だなと思ってしおりさんに聞いたら、しおりさんが教えてくださって、デンバーにマーシャル人が住んでいる情報は、映画にも登場する日系マーシャル人の方がタリー内のフェイスブックページをフォローしてくれていて、デンバーで上映があるなら、家族がいるから知らせたいと連絡をくれましたと。すごい不思議な感じですね。それでしおりさんは初めてデンバーに行くし、アメリカの本土の方初めて、来られたんですが、上映会にはマーシャルの方が子供連れでいらっしゃって、それで上映会 の質疑応答とかにも参加されたという、そういうエピソードなんですね。へーっていうのでちょっと嬉しいメール、でした。で、きっとこの学会を縁にいろんな方とお知り合いになって、またいろんなところの上映会、続くんじゃないかなと期待しておりますので、また、しおりさんからは、お便りをお待ちしております。ジェイソンさんに会った時にもちょっとご挨拶をしておこう。ということで、まずは最初の曲をお届けしたいと思います。今日90分延長でお届けしますが、 できたら曲を6本ほど6つほどお届け6曲ほどお届けしたいんですが、先週に続き今日の、途中からあのピーター・ジーナスさん、イギリスの音楽プロデューサーで、先週あのインタビューを前半お届けして、その後半を今日お届けしたいんですが、その、ピーター・ジーナスさんとムシさんが選んでくださった曲をできれば全部紹介したいんですが、このティラノザウルス・レックスっていうのはリュウタさん聞いたことがありますか？
名前は、そうですね、バンドは名前は聞いたこと
が、私普通に検索して恐竜っていうので、
うん、まあ確かにあの名前が一緒なので検索すると
あれ恐竜違うんですけどみたいな感じだったんですけども、
うん、
なぜこの曲を選んでくださったかというと、あの、実は先週の曲として選んでくださったんですが、こう調べていくと、うん、あの今日お届けするお話の中にハイドパークという、公演でのフリーコンサートについての話が出てくるんですが、その最初のコンサート1968年に出演されて、いるようなので、まずちょっとこの曲をお届けして、それからあの、地域の情報をお届けして、ピーターさん の, あのインタビューに今日は入ってきたと思います。ピーターさんはこのティラノザウルスレックスというバンドが、多分リュウタさんがとかがご存知の時はもっとエレキギターというかもっと電子音楽みたいなのを取り入れて、うん、の時代だと思うんですが、最初の時のとてもアコースティックなあの音楽の時に、いろいろマネジメントをされていたそうです。多分その頃の曲だと思います。デボラという曲です。トムさん、最初の曲ミュージックワンプリーズ。私が心細い声を最初出していたので、メールで、あの京都は桜は二分咲きというメールと、名古屋、からは、五分も四分から五分咲いていて昨日は花冷えでしたというメールをいただきました。花冷え、あ、なんか日本らしい方です。静岡はいかがですか？
そうですね、まだ桜は三分咲きとかちょっと開いてきたぐらいだと思うんですが、うん、
時々冷えてますか夜？
昨日結構風があって、昨日も肌寒かったし、うん、今日もそんなに暖かくはない感じですね、うん、
そうですね、こちらもようやく日中が暖かくなって時々マイナスになるっていう感じなんですが、うん、そろそろ春かなというところで、イベント情報で明日3月30日、これはブックセールがありますね、リョータさん、
うん、
アーバナシアンペン、ね、ブックトゥープリゾナーセミアニュアルブックセール。
はい、
セミアニュアルということは
年に2回だと思うんですが、はい、
そういえば半年前ぐらいにご紹介しました、私も行ったんだった、うん、
そうですね、うん、秋のブックセールと春のブックセールみたいな感じであるんだと思うんですけど、うん、そうですね、アーバナシャンペーン、そのインディペンデントメディアセンターの中にブックストゥープリスナーズっていうあの囚人の方に、刑務所のに収監されている人に本を送る、そういうボランティア組織があって、まあ、そこが、ドネーション受けた本の中で使わなかった本をブックセールで売って、活動の、まあ、あの資金にするっていう、まあ、そのためのブックセールですけれども、
これが明日3月30日の10時から5時まで、
うん、
結構やっぱり大学がある町なので、あの結構そういう大学関係とか学生さんが使わなくなったとか、いろいろこう幅広い分野の本が あるんじゃないかなと思いますし、お値段も
そうですね、
50セントから2ドルぐらいで、かなりあの これを狙っていつも行く方がいらっしゃるような気がします。なので10時から5時までです、はい。でそれで来週の時々あの刑事とかを見るんですが、来週の4月2日火曜日ですかね、これシャンペーンカウンティーエレクションっていうのがあるんですけど、地域のいろんな選挙がまとめてあるんですね、
うん、
で今回何があるかというと、
シティカウンセルもそうだし、あとアーバナワスクールボール、
うん、
教育委員会ですね、でとかキャンペーンは市長選挙もあるし、
ね、うん、
でパークランドカレッジのボールとか
ダンビルの、市長とか、
はい、
だから地区によって何の選挙かっていうのはその投票する地区によって違うわけですね。みんなが同じではなくて感じる中で、
そう、うん、そうですね、どこに任期が来るかによってですが、ある程度まとめてという感じだと思います。
で日本とからちょっと想像しにくいのはこのスクールボードの、選挙っていうか代表を決めるっていう、スクールボードっていうのは日本ではこういう国的な選挙みたいなんで選ばれるわけじゃないですよね。なんかそういう制度がだいぶ違うみたいですね。
そうですね、多分まあ日本もあのすごく昔というか、いわゆるアメリカに占領されてた時代にはそうだったという話もあるらしいのですが、その時代に僕は生きていたわけではないので、あれなんですが、
あの どうですかね、あのリスナーの方、その頃どうだったか、つまり言ったら学区の中に、うん、学校経営運営を担う代表者を、まあ、10人とか5人とかそれぞれ学校の大きさにもって違いますけども選ぶ、うん、それを住民が選ぶし立候補するのも住民だと。で必ずしもその生徒の親でなくてもいいわけですよね。
そうですね、あの市民の代表が、うん、あの公立学校を運営するって感じだと思うんですけど、
でこれこの仕組みは私結構すごいなと思うんですよ。っていうのは結構地域の人がそれに関心を持ったり、今だったら、結構学校の建て替えとかすごく行われてるんですね。あの、うん、アーバナシャンペーン、町全体が建築ラッシュみたいな感じで、あのいろんな学生用の寮みたいな建物とかいろんなものができたり商業建物ができたりするんですが、そういう中で学校を建て替えるかどうかって結構長い議論があったりとか、そのボードの人たちの議論があったり住民を巻き込んだ議論があって、でこれはせっかく古い学校でいい建物なんでそれを取り壊すのはとかっていう意見もあれば、駐車場必要だとか、あの結構今学校壊して運動場みたいなサッカー場作ったりとかいろいろしているんですが、そういう地域の問題に直接関わる関心がこう、まあ、みんなが投票行くわけではないでしょうが、あの一つのきっかけになる意味ではすごく大きいんじゃないかなって、あの一番身近な問題を考えるっていう、その卒業生の方もいらっしゃると思うし、それがこういう制度になってるっていうことは、アメリカの人たちが政治に参加する、社会のいろんなことに参加する一つのきっかけにもなってるんだろうなって想像したりするんですが、
うん
うん、そういう意味でなんか今日あの結構あのフライヤーとか置いてあったりとか、郵便受けにこういろんなものが入ってたりとか、日本のように連呼するとかそういうのはないですけどね、あの候補者の名前を、静かになんか選挙前だなっていう感じ、
まあ、そうですね、うん、あの庭にあの名前書いた立て看板立ててたりして、
そうそう、
うん、結構ビジュアル的にはあの連呼される感じが、
うん、そうですね、歩いてるといろいろね、あの立ててある庭に あるから、うん、私は支持してますという意思をすごくはっきりあれは表明してますよね。自分の家の前に建てるので看板みたいなのを、そういう意味でこう4月2日これまた火曜日にあるっていうのもいつも選挙の時不思議に思うんですけどね。
はい、アメリカはなんか伝統的にそうですね。
うん、もちろんだからもう前もってあの投票できない人が投票できるような仕組みとかはあるのですが、うん、なんでわざわざ火曜日なんだっていうのが毎回気になってるんですけど、なんか決定的な理由があるんでしょうか、火曜日だという。
あの一応大統領選が火曜日にあるから、まあ、火曜日が選挙の日っていうことになってるだとは思うんですけど、うん、大統領選に関してはあの一つの説としては、あ、日曜日に礼拝を終えてからあの投票所のある町に向けて馬車で出発しても火曜日には着くから。
ああ、そっか、その時代の伝統を、ね、あのなるほど、
なんか昔から変わってない制度、うん、
結構
というか習慣なんだと思うんです。
合理的そうで、当時は合理的だったのかもしれません、うん。
で、まあ、でもあの火曜日だとやっぱり会社休めない人とかも仕事休めない人とかも当然いるので、うん、あの選挙の日を休日に 国民の休日みたいなものにしようとか、あの日曜日に動かそうっていう活動もなくはないです、
うん、そうですね、うん、どれぐらいの投票率なのかそういうのもちょっと気になったりしますが、そういう選挙が、来週の火曜日にありますと。